YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
中目黒ステーション FM 第500回記念放送
おめでとう。
バッチグバッチグ最高最高、ご協力大変ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
音だけじゃなくてあれも出ちゃったのね、結構ね。はい、ご協力大変ありがとうございました。もう皆さんのご協力でですね、500回記念放送を見事にスタートすることができました。やってまいりました。本日1月21日火曜日、第500回 87.0MHz 中目黒ステーション FM と言いますと、中目ビルオーナーは高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ中目黒トライさんから午後7時から8時半のレギュラー放送でお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど何卒どうぞよろしくお願いいたします。はい、それにしてもね、遡ることちょうど10年前の3月15日月曜日に、学芸大学駅そばはビルの屋上からスタートしました第1回記念放送が、開始以来、第100回記念放送は2006年1月27日金曜日、続いて2008年1月11日金曜日に第200回、2010年1月12日火曜日が第300回、そして2年前の12年、1月24日火曜日に400回を数えるなと、本日めでたくもありがたく第500回放送を数えさせていただくということでね、大変どうもありがとうございます。いいんですよ、あの拍手とか全然聞いてなくて。あ、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、もう本当にね、まあまあそれにしても、来春じゃなくて今春だ、3月の15日に、丸々10周年を迎えるわけなんですけどね、その前に今日おめでたく500回放送を迎えさせていただくということで、まずは本当にこれまで懲りず飽きず呆れることなくね、ご熱心にご聴取ご愛顧いただいたリスナーの一人一人をはじめ、そして数多くのこのライジオに関わってくださった、全ての皆さんに心から熱く感謝と御礼を申し上げつつ、また今後ともそこからさらなるね、新たな出会いやネットワークの広がりを大いに期待と希望しないではいられない、そんなサンママン&サムタイムザ・トーフマンこと希望伊藤と、そしてこちらはブログもフェイスブックもないところから本日来られるのかどうかさえも懸念視されておりました、そんな土産子出身にして函館観光大使の歌姫といえば第3週目アシスタント、こちら
こんばんは、池田さなえです。
はい、どうぞよろしく、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
なんか女の子だっていうだけで待遇が違うみたいで。
いや、そんなことないよ。
あ、そうですか。
希望さんがいつも私をいじめるから。
あ、そうなの。
みんなが可愛がってくれたの。
はいはい、まあまあそれは
結構です
けども、君らなんか打ち合わせしたのか。
何も
番組前に打ち合わせでもしたのか。
何もしてない。
あ、本当。まあまあ結構ですよ。それにしてもね、そういった部分で言いますと、まあ本当にみんなで作っていく放送ということに違いないんで、
はい、
今日こうやって池田さん、
はい、
まあ学大 FM からスタートして、
はい、
現在まあ中目黒ステーション FM と改名したには違いないんですが、通算して10年、
素晴らしいです ね、
500回でね、よくこれ遡ってみるとやっぱりね、
うん、
前の400回放送が12年の1月24日だから 2年ぐらいかかるんだね、ちょうど。
だいたい
耳軸も
そうですね、うん、
だからまあそういった意味で言うと普通に、なんていうのかな、
まあ、順調に来たかな。
順調ではない、まあ、紆余曲折もあったりとか、うん、もうぐるぐる、その何でね、むくりのケツに飲み入ったみたいにしてぐるぐるしながらやっていたには違いないんですけどまあまあとりあえず500回ねやって、
はい、
皆さんと共に迎えさせていただいたり、まあ、明日その放送の内容もね、インターネットの MP3 でアップさせていただいたものを、
うんうん、
ここにお越しにならない方でもね、
はい、
ご聴取いただくということで、
はい、
その様子を楽しんでいただけたらなというふうに思いますね。
そうですね。
さあ、そんなことで、池田さん的にはここのところの印象や近況を伺いたいところですが、いかがですか。
いやもう今年に入りまして、はい、もう皆さん風邪ひいてないかなと思って。
風よ、風邪あるある。
いやもうすごいですよ私の周り。
あ、そうですか。
もうグスグスグスグスみんな言ってて、
猛威的な。
いやすごい、鼻水止まらないっていう人ばっかりで、うつされたら私この仕事できなくなるよねと思って。
私らもねちょっと今ねぼーっとしてる感じなんだよ、まあ、普段からちょっとぼーっとしてるけど、
いやそんなことはないでしょ。一応そこはフォローしなきゃね。
いや本当にそうよ。だから、あとノロウイルスとかもあるでしょ。
そうなんですよ。
でインフルでしょ。
そうなんですよ。であ
とほらもうそろそろ、アルツハイマーとか来るじゃないですか。それ違うか。
私来ないから。
今日伊藤さんとは、
キボさんの勝手に来て。
今日あの介護の方も見えてるらしいんで。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、いらっしゃいませ。ようこそ、ね、はい、どうぞ。だからまあそういった部分で言うと何かとね、この時期はコンディション作りとか大変ですけども。
そうですね、
はい、まあまあそんなことに気をつけながら、
はい、
せっかく500回放送に手が届きましたんで。
そうですね、
またね、それからどんどんと重ねていくことができるのかどうなのか、
はい、
中目黒ストレシン FM、 どんどんと頑張って本日番組進めてまいりましょう。
ま
ず最初はですね、本日のカキコ&メールの紹介ということで、リスナーと関係者の皆さんからいただいたカキコ&メールの紹介をまずご紹介してまいります。メールありがとうございます。セカンドハーベストは大川誠二さんからいただいてますね。いろんなことを運営するにあたっては意見の相違は当たり前、こういう場合はこうしようとか、こうなった場合はこうしようとか、十分な話し合いのもとにしませんか。下山さんは口は悪いかもしれないけど根はいい人なんです。私はあくまでボランティア、こう笑っちゃいかんかな、私はあくまで、まこちゃん間違いない、そこは。あ、そうですか。私はあくまでボランティアでの参加にいて、何の代償も求めませんし、頭と足はいくらでも使ってもらって結構ですし、それは人脈にしても同じですと。リスナーが喜んでくれれば伊藤さん運営のラジオも永遠に発展すると思います。また高木先生も近藤先生もすごく中目黒トライ初のイベントを楽しみにしておいでのようですから、それぞれに一人の力では今後何かをやっていくにしても限界があります。そしてそんな伊藤さんの力は不可欠なものですし、また伊藤さんにとっても下山さんはユニークな頼れる存在かと思います。さてそんな来週火曜日ゲスト予定のセカンドハーベスト井出さんについては、NHK とか民放とか数多くの素晴らしい番組に出ておられる、広報担当の方でして、応援にセカンドメンバーの10名を駆けつけてくれる模様ですと言ったことで、早速ねもうおすなおすなの大盛況で、
はい、
ということをしていきましょうか。でもまあそんなことでね、これからまたたくさん大勢、お出かけになっていただけるんじゃないかと思いますけども、さあそんなことでいつもお世話になっております、大岡さんですけども、池田さんは久しぶり。
そうですね、先日私メールをいただいて、でちょっと確かバイオリンやるんですよね、趣味でね。
バイオリンなさるの。
それをちょっと今頑張ってるってことだったんで、はい、ちょっと歌ってよって言ってくださって、
らら
いや、やれるといいねって言って、今日ちょっと、最後にこれ終わった後に みんなで遊ぶコーナーがあるから、そこでなんかできたらいいなと思って。
割れもっことかも最高ですよ。
あ、そう、
はい、
あ、楽しみ。
神田川とね、
あ、
ね、2曲しかレパートリーがない
もうちょっと増やそうよ。
そうそうそう、だからそこはね、まあ、マッシーとかも交えて相談しながら
はい、はい、
ちょっとそういう、こうバイオリンテイストの曲を交えてね、どんどんと今中目黒オールスターズっていうのを募集してますから、楽器とかできる方、また興味と関心がおありの方はどんどんと参加していただきますように、
はい、
パーカッションでも、それはもう何でも構いませんのでね、縦笛でも構いませんよ、そこはね、
本当、はい、オールスターなので、
はいはい、
うん、
ね、
うん、
だからやっぱりなんかせっかくだから楽しいことをね、どんどんやっていきたいじゃないですか。
そうですね、
そんなことでね、大岡さん、また今日も早速厨房の方でね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
美味しい料理また後で出てくると思いますけども、楽しみにさせていただきます。さあ続いて、
はい、お知らせいただきありがとうございます、
はい、
デザイン&イラストレーターの森田信彦さん、
はい、
はい、ひとまず続けられるようになってよかったですね。みんながメリットがあるようにしないとビジネスではありませんから、これが解決できないとまた同じ問題が再発してしまうと思います、
うん、
でもひとまず続けられてよかったです、安心しましたとのことなんですけど、
ね、
これはどういうことですか。
いや、まあこれはね、いろいろとちょっとまあ込み入った事情があったりとか、
うん、
またそのここで一口では語れないようなことがありまして、
あ、そうなんだ、
まあ、そういったことも踏まえての500回記念放送ということで、はい、だからあれですよ、そののほほんと500回を数えたわけではないんですよ
はい、分かってますよ、
はい、だからまあそういったことも含めてね、はい、うん、またこの後何が待ってるのか分かりませんけども、
はい、
とりあえずまあでもオーナーの高木先生自ら、番組前にお越しになっていただいてね、
うんうんうん、
頑張ろうよということでお声かけていただいたりしてますし、
はい、
でまたその高木先生の周りにほらいろんな方がお集まりじゃないですか。
そうですね、
この前も、甲先生でしたっけね、まこっちゃんね、 女性の方、コウ先生でしたっけね、中国のコウさんね、あの方がだから中国の方で、要するにメディアの活動をやっておいでなんですよ、うんうんうん、だからそういったことでも、要するに中国でもそういったこうシェアが今広がりつつあったり、あるいはこれ、フットサル、東京かわいい TV って言って、
へー、ちょっと後で拝見したい、う
ん、これなんかスウェーデンとかノルウェーとからしいですよ、
フットサル？
フットサル、
へー、ちょっと見たいな、
いや、まあ後でお見せするけど、はい、まあ、皆さん、こんにちは、この情報局は、東京都のあらゆるフットサル情報を網羅すべく、日頃からご活躍されているフットサル情報サイトをご紹介し、リンクし、東京都のチームイベント告知、大会開催および結果、うん、情報等々、フットサルに関わるさまざまな知りたい情報にアクセスできるよう、より充実した情報局を目指して、頑張りますということで、はい、東京かわいいテレビフットサル情報局長、ね、いろんなことありますよ。
そうですね、これはいつ来られたんですか。
そうですよ、楽屋さんの17周年に負けてられるからいられませんから、そこは言っても、そうなんですよ、はい、まあまあ別にそこで張り合ってもしょうがないんですけどね、まあまあそんなこんなで、いろいろとそういった、まあ、イベントや企画も盛りだくさんということで、はい、どんどんとそういったことがね、はい、まあ、広がっていったりとか、結実すればいいなというふうに思っている今日この頃ではございますけども、はい、そんな中、こちらの、まあ、中目黒放送ですけどね、それについて浜本さんからいただいています。ラジオの集客ということは本気で取り組まなきゃいけないでしょうね。それはラジオ自体のプロモーションと伊藤さん自身のプロモーションを見直すということでもあるのですが、例えば現在は中目黒の夜や、目黒川慕情といった名曲も、これを聞いてください、名曲、これにわかにこれなんか受けてたり笑いがするっていうのは、でも曲はよくご存知だっていうことなわけですよね。それだけはもうありがたいですよね。ちょっと馬鹿にされてる感は なぎにしもあらずですけども、まあ要するに私のオリジナル曲で中目黒の夜とか目黒川慕情っていう曲があるんですけども、それがまあ容易には弾けない状況ですと、豆腐マンの PV ももっと積極的に YouTube 等にて上げていくことはできないのか。また、それこそ伊藤さんのワンマンライブをラジオにて30分ぐらい入れた方がよほど価値を感じてもらえるかもしれませんねと、そして貸し切り形式でやるのか、それとも一般入場者も自由に、入退室できるかでやるのか、企画を考える上でのポイントになるでしょう。そんな伊藤さんのライブも含め今後のコンテンツはどうするのか、といったことをなんとなくではなくて明確に分かる形で示せるようにした方がいいと思います。いろいろ生意気なことを申し上げてすみませんが、率直に感じたところです。僕にできることがあれば協力いたしますということでね、彼は一不動産屋さんなんですけども、
はい、
まあ、ここにも不動産屋さんいるけど芸達者の人は大勢いらっしゃるんでねうん、うん、まあ、そうなんですけど、まあ、中目黒の共栄不動産っていう不動産屋さんの、はい、せがれさんなんですけど、はい、学生自分にね、
はい、
TMN ネットワークだとかね、そういうの憧れて結構ガシガシやってたらしい
んですか、
う
ん、
だからもう宅もいじれるしね。それで今度アトラスタワーさんでね、なんか PA のセット買って、でそのゆるキャラでね、なんかそういうのをこう今立ち上げたんだって。
そうなんですか、うん、
でもで春先からイベントどんどんやっていかれるっていうんで、だそういった部分で言うとね、もうお互いに相乗効果的に、
はい、
頑張んなきゃいけないんですけども、
そうです、ね、ま
あ、こちらも負けていられないなといったところにはなるのかなといったことですね。さあ、こちらは飲食店からの情報になりますが、どうぞ。
はい、玄関の子、いかがお過ごしですか、ということで、幡ヶ谷の虫八、
虫八さん、
虫八店主さん、
虫料理のお店なの。
あ、そうなんですか、虫八でよろしいんですかね。
そうです。
虫八は本格和風虫料理店として、本年3月桜花見の頃、括弧26日おかげさまで丸8年になります。
そうそうそう、
ヘルシーに美味しく、和食料理人と研磨かな、研磨を重ねてきました。
研さんだな、
研さんか、研さんを重ねてきました、名物メニューも育ちました、誕生日会、家族での会食、仲間とグルメ食事会、そして各種宴会に今後ともよろしくお願いいたします。無休23日30分まで、
はいはいはい、だからちょうど私これ立ち上げの方に伺って以来久しく伺ってないんであれなんだけど、やはりこれは学大 FM 当時からの付き合いで、パーソナリティのお嬢さんで宮城県出身で、
はい、
あれも座王のありがとうのんちゃんって言って、はい、でその彼女がパーソナリティをやってた時にここの蒸し足さんに豚を下ろしてた。
あ、そうなんですか。
それで僕は食べに行ってたんだけど、結局ただ3.11、これ 3.11 っていうのを、まあ、その今日ゲストの井出さんなんかの痛恨の響きがあるかも分かりませんけど、その 3.11 でその豚の豚舎が流されちゃった。
あ、
そんなことで結局、まあ、その彼女はね まあ、こちらと今取引があるのかどうか分かりませんけど、はい、西橋さん自体はね、はい、しっかりと幡ヶ谷の方で営業しておいてて、はい、ますますご活躍だということなんでね、
はい、
お互いにまあそういった部分でいろんな状況はありますけど、頑張っていけたらなということですし、また美味しい料理どんどん提供していただけたらと思います。
はい、
続いて今週はさまざまなプロジェクトがメディアで発信されました。侍日本プロジェクト総合プロデューサーは安藤隆二さん。日本橋に今春3月20日にオープンするコレド室町2内に2ですね、
うんうん、
これは津張屋っていうのかな、三重県の津市の津に、終わり屋の張に屋号の屋、魚沼の厳選素材を使っておはぎおこわのお店ができます。中部経済新聞に豆屋グループの松井社長が熱く語っていました。今週も地域の元気作るために頑張りますということでね、はい、こちらもあの侍日本プロジェクトさんはラジオつながりなんですよ。
あ、そうなんですか。
ですから何年前なのかな、5、6年ぐらい前になっちゃうのかな。やっぱりさっき紹介した豚のありがとうののんちゃんの、紹介で、宮城県にあの河北新報社さんっていうのがあるんですよ、新聞社さんが。河北新報社さんのご招待で、うまいものフェスタっていうのがあって、
はい、
そこにラジオ放送ごと出張放送したの。
あ、そうなんですか。
そうよ。
うわ、すごいですね。
そこでまあその中目黒の夜に変えて、仙台の夜っていうのを歌ってたんですけど私も接
そう
だに、
そう、何、歌詞の中目黒を仙台に変えただけ、もしかして。
だけどね、その仙台の夜っていうぐらいね、うんうん、まあ、素晴らしい夜でしたよ。
あ、
いろんな意味で、
やっぱりね、
うん、いろんな意味でね、
いろんな意味でね、
はい、だからまあそういった部分で言うと、はい、この侍日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤さんも、もう日本のあちこち駆け回っておいでなんですけども、
はい、
そちらで知り合った方がこうやってまあ未だにアナウンスをいただけるというのは大変ありがたいなというふうに思ってますね。はい、最後になりますか。
はい、おはようございます。
はい、
新金の田中大輔さん。
はい、
はい、今日は中目黒ステーション FM に参加できます。風邪も治り体調万全、仕事はやや不完全です。
仕事は不完全なんだ。あ、まあそこはね、仕事は不完全でも、
まあまあ
体がね、まあしっかり、体調万全であれば、
はい、
可能性としてはもう全くゼロじゃないですから。
そうですよね、
うん、だからそういった部分でも体があればね、
うん、
もう健康であれば、
うん、
もう命なんかいらないから。
いやいやいや、そんなことはないと思うけど。
あ、そうですか、うん、なんかお決まりのなんかジョークで遊びますけど、
いや、もう返し方はもう慣れました。それは
言ってもまだ来てませんけど、
ね、そうですね、 ね、まだ今日ちょっとご覧に、
はい、慣れないけど、お待ちしておいた、お待ちして、いたいというふうに思いますね。はい、はいはい、そんなこんなで、本日の各案のメールの紹介はこの辺にさせていただきまして、さあ本日の1曲目、ゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にてご紹介ということで、第3週目となればなんといっても中目黒ステーション FM の歌姫、池田早苗嬢のナンバーということになりますけど、こことちょっとお嬢の曲かけてなかったからね。
そうなんですよね、うん、なんか不審だったんですよね。
はいはいはい、ちょっとあれじゃ簡単にアナウンスされておいた方がいいんじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
せっかく綺麗なお花の前で放送してんだから
花の方が綺麗で私が目立たない。あら、はい、ちょっとやだね、これ
は
ね、
はいはい、歌は、
はい、これからかけさせていただきますのが私のデビュー曲になります。7年ほど前に、デビューさせていただいた新デビュー曲で忘れ方を教えてという曲を流させていただければと思います。聞いてください。
は
い、
まあ、たまに生で歌ってるのもいいのかも分からないけどね、うん、今日はまた CD でお聴、はい、きいただいて、
うん、歌います。
でその後に本日のスペシャルゲストの方をご紹介してまいりましょう。
はい、
でそれではご自身で紹介してみてください。
はい、私の、ファーストシングル忘れ方を教えて。
あなたが出て行きたいなら会えて止めたりしないけど、せめて私の留守中にそっといなくなってほしい。他の誰かを好きなのはなんとなく気づいていたのに、わざわざ告白しないでよ。最後 もの優しさ残しておいて、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、涙に暮れないために、忘れ方を教えて、一人で生きてゆくために、どんなに泣いてもきっとあなたは行くでしょう。嘘のつけない人だから、時に残酷にもなるの。人の気持ちは縛れない、そんなこと分かっていたのに、まっすぐ正直すぎるとこ、私が一番愛してたから、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、再び恋するために、忘れ方を教えて、笑顔で会える日のために、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、涙に暮れないために、忘れ方を教えて、一人で生きてゆくために、
はい、そんなことだって聞いてきて、あ、どうもありがとうございます。やっぱりちょっと待遇が違うみたいだな、なんかな。中目黒の夜とか目黒川墓場とか、別れた女房が店に来た日みたいなわけにはいかないみたいだな。
何のこと？
私が大体ひがみっぽいんですけどね、大体ね。まあまあいいじゃないですか、そこは。それにしても、あなた歌うまいね。
ありがとうございます。
こんなうまかったかね。
いや、こんなにうまいです。
やかましい
な。
やかましいよ。
いや今ねすごい褒めていただいて嬉しかった。
ああ、そうだね。
でもね、
う
ん、あのいい曲が売れるとは限らないよねっていう話をされて、
そうなのよ。あんまり褒め言葉じゃねえんだよ。褒め言葉じゃなかったですけど。ああ、いらっしゃいましたね、うん、今日本日はまあね、先ほどもうメール読み上げちゃいましたけど、うんうん、新規の田中大輔さんお越しということで、風の方もよろしいですか。はい、お仕事の方がやや不完全ということらしいですけども、はいはい、まあまあ本日も500回放送なんでゆっくりしていってください。ありがとうございます。さあ、それでは今日聞いていただいたところで、今日の時事ネタに行きたいところですけども、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストはセカンドハーベストは大岡さんからのご紹介、同じくセカンドハーベストジャパン広報室長は井出留美さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
こんばんは。はい。
はい、
ねえ、井出さん。
はい。
もう、なんか、 初めてお目にかかったことような気がしないっていうのは、結構ホームページとか活躍されてる情報をもう結構し根掘り葉掘り拝見しちゃったんで、
ありがとうございます。
そんな感じなんですけども、はい、でもいかにももう本当に、そういったこうスーパーレディーと言いましょうか、スーパーウーマンというような印象には違いないんですけども、ご本人的にはいかがですか。
いや
言われるでしょ、ね、じゃあって
あんまり知らない人には言われます。
そりゃそうですね、うん、そりゃそうですよ、はい、知らない人は知らない。私だってこんな格好して知らない人は知らないですから、はい、はいはいはい、ただ知らない人の前で私こんな格好してあるただの変態ですから、まあまあそれにしてもね、もう後でプロフィールご紹介するけど大変なキャリアの方なんですよ。いえいえ、
そうなんですよね。
だからまあそういった部分で言うとね、まあ後でプロフィールの紹介はねみっちりさせていただくということで、とりあえずねちょっと久しく、うん、今日の時事ネタというコンテンツをやってなかったんで、うん、まあそこはもう大岡さんに入っていただいてみっちりと後でご紹介いただくとしてもですね、はい、今日の時事ネタというコンテンツにちょっとお付き合いいただいて、うん、その後でプロフィールをご紹介させていただければなというふうに思いますね、はい。と言いますのは、私が読まれた10項目の中から気になった話題にコメントをいただいて、それによってゲストの方がどんな話題に興味や関心がおありなのか、それにして、それにてその人となりのようなものがリスナーと関係者の方たちに伝わればといったコーナーなんです。と、うん、いうのはやっぱりね、井田さんがやっぱりそれだけ見識をお持ちの方だと思うから、ここはぜひやっておきたいのよ。でいろんなこうね、だからその若い、ね、アイドル系のお嬢ちゃんとかちょっとこうその辺のヤンキーの兄ちゃんとか来てもさ、これやったって意味もないみたいなとこあるけど、ここは井田さんはやっぱりインターナショナルでね、グローバルな活躍をしておいてなんで、いろんなそういうこう、まあ、なんていうか考え方とか捉え方をお伺いできるんじゃないかと思って、まあ、言ってもでも最初はね、デヴィ夫人出演者を3回開くうち
ちょっと最初からインパクト強いんですけど、
芸能ですよ、芸能情報、そこも交えとかないと、はいね、はい、暴行容疑で捜査ということがございましたり、続いて中国製なのに日本製、外国人客多数のサンリオ直営店ということがございましたり、これなんかね、こう先日お越しになったのコウさんにね、いろいろ中国情報を詳しくお伺いできるともっと素晴らしいんでしょうけども、続いて、これ皆さんも一緒に考えててくださいよ、ね、俺だったらこういうふうにコメントするなとかちょっと考え方違うなみたいなことで、
そう、いつコメント飛ぶか分かりませんのでよろしくお願いいたします、はいはい、ちょっと興味ですから、
続きまして振興基金500億円見直し、石破氏名護市長選受け、一方稲峰氏再選により拒否権行使の構えということがございましたりとかね、これは私も物申したいですよ。これはもうだから負けたからっつってそれはねえだろみたいな話で、勝ったら出してないじゃ負けたから出さないのかみたいなことでね、まあまあいろいろとありますけども、続いて錦織、スポーツ情報から、ナダルに4回戦で敗れる、ね、テニス全豪オープン、まあ、これまた、テニス好きな方がおいでかも分かりませんし、こちらの中目黒トライさんでは温泉卓球囲碁オリンピックみたいなのもあったりなんかするんで、一応テニス情報も入れとかないとね、はい、続いて長野智子さん、ハフポスト日本版編集主管に、うん、私ねこの辺多分ね伊豆さんおかしいんじゃないか、まあ、ご存じないかと思ってちょっと伺ってみたいなと思ったりしたんですけどね。続きまして再発防止対策を期待、毒餃子事件判決で官房長官、続きましてミラン・ホンダリーグ戦初先発、得点に絡めず交代、まあ、サッカーを好きな方多いですからね。続いて愛之助さん、これらのあれでしょ、
半沢の
倍返しの、
うん、
半沢のね、歌舞伎の ね、お兄さんがなんかすごい人気らしくて、
うん
うん、でそこでやっぱり歌舞伎もね大変らしいんですよ、後継者育てるのに、
うんうんうん、
でそんなことで、愛之助さんを目指せと、子ども歌舞伎スクールの説明会があったというふうなことですね、うんうんうん、続いてセンター試験が、終了、トラブルで335人が再試験対象ということでね、センター試験、今日は皆さんの恐怖のインタビューのコーナー、これ試験に関わることがちょっと問題出ますので、ね、ちょっと覚悟しててくださいよ、そこはね、よろしくお願いします。アンカンと聞いてる場合、顎に停止してアンカンと聞いてる場合じゃないですか、ね、そこ
は、ね。いきなりそっち行きますから、前
に。よろしくお願いしますよ。はい、はい。そして最後に、これね、私たちの世代っていうね、ちょっと大きい、ちょっとこう、込み上げてくるというか感じるものが、
はい、
最後、巨人の星、星一徹の声、加藤清三さん死去ということでね、ヒューマヨ。巨人の星を目指すのだみたいなね、さんが亡くなられたわけで、あの声がもう聞こえないと、そうなんですよ。でまたちょっとこの井出さんみたいなね、あの秋子姉ちゃんがちょっとこう脇でこう感じで、ね、優しいお姉さんが見てるわけです
ね、サママがやっても説得力ないけどね。まあまあそんなことで、さあお手本というわけじゃないですけども、慣れたところで、池田さん的には気になったニュースをいかがでしょうか。
私一番最近おっと思ったのが、もうオリンピック近いじゃないですか。
近いって言ったら7年後だよ。
いやいやそうだけど、いやいやいや、ほらもう
あそっちね、
冬のね、
はいはいはい、はい、
それが今日本選手すごい頑張ってらっしゃるなと思って。
おあなたのなんか顔つきに似たなんかスケーターの方いたね、目がこうクリクリっとしてる、
よく言われる鈴木明子。
あそう
たまに最近言われるんですけど、ちょっと前までは全然言われたことなくて、私誰だろうと思って、ね、
そんなに膨らませなくてもいい、そんなに膨らませなくてもいい、
見るとあこの人って感じだった。
いい、ただ単に似てるなと思っただけなんで。
そうそう、
ほら同意してくださってる方結構多いだったりするじゃん。
分かった、はい、よく見てみる、また、
はい、ごめん、ね、振った俺が悪かったけど。はい、
いやでね、やっぱり日本選手頑張ってらっしゃるから、はい、今度男性のこの本田選手も
お
やっぱりすごいですよね。やっぱり上に行く方ってなんかね、
インターナショナルだよね、
うん、上に行く人はねやっぱなんかありますよね。
だからだとしたら、ね、野茂さんにね、
はい、
殿堂入りね、大リーグのやつもねやってしかるべしだと思うんだよ。またそこはそこちょっと違うんだね。
いやかっこいいですよ、やっぱり本田さん。
あそうですか、本田さん、うん、好き。
いやかっこいい、私は、うんうん、いいと思います。
何聞いてんの、あなたハニカムだってしょうがないんだから。所詮高嶺の花なんだ
から。あそう、
でもファンの心理としてはね、うんうんうん、そういうもんよね、
うん、
伊藤さんどうですか、スポーツの方は。
そうですね、私、はい、サッカーは疎いんですけれども、はい、ここに出てるあの錦織選手、
テニ
ス、体育会で私テニスやってた
ので、錦織さんとなさったわけじゃないでしょ。
はい、違います。
テニスいいじゃないですか、やっぱりそこはね、夏場は長野県のそういうところでやったりするわけでしょ。
泥臭い
、
はい、
うん、
月木以外はずっとテニスをやって、もう髪が日焼けで茶髪でした。
ああそうですか。スポーツウーマンで
らっしゃるんですか。ではないですね、私は運動神経があんまり良くないので。
でも後でプロフィールご紹介しますけど、あれだけ多岐にわたってって言いましょうか、広域にこうすごい動いてらっしゃるじゃないですか、うん、そうすると体力とかそういったこともしっかりしてないと動けないでしょ。
そうですね、まあ、持久力
ですね。
持久力ですね。
ああ、はい、そうですか。なるほど。はいっていうのが返事がね、やっぱこう頼もしいですよ、そこは。はい、そんな井出さんですけども、先になったニュースをってどういうことになりましょうか。
そうですね、デヴィ夫人、
そっち行きますか。
すごいとこ行くけど大丈夫。
どうなんだろう。
いやそこは興味ありますよ、デヴィ夫人はね、どうしたってね。
まあ、この方はインドネシアでしたっけ。
あ、はいはい、タルノさんのね、
フィリピンに青年海外協力隊でいたので。
なるほど。
ちょこっと。
あ、お目にかかったことあるみたいな。
いや、ないです。
ないけど。
ちょこっと気になったのと、あと毒餃子ですよね。
毒餃子。
食品メーカーにいたので。
はい。
こういう食中毒とかね、うん、いろんな食品事故とかは気になるかなっていうのと。はいはい、
だとしたらそのデヴィ夫人はさておいて、今そういう植物偽造とかね、なんかいろいろ話題になってるじゃないですか。そういう部分で言うと、まあセカンドハーベストさんは特にそういった食品をまあ扱っておいでの、まあそういった団体組織ということで、その辺についてはどんな印象とかお持ちですか、感想とか。今時の一般世間的に見て、うん、食物偽造みたいなね。
どうでしょうかね、やっぱり世界的に見ると日本はすごくこう厳しいというか、いろんな面において。
あ、なるほど。その審査とか、うん、衛生とか。
そうですね、はいはい、それはあるかなと思いますね。
なるほどね、うん、でもそういうこう、まあ、セカンドハーベストさんだけじゃなくて、どんな、お食事の業態の方でもそうでしょうけど、やっぱり衛生っていうのはもうこれは、大切にしてもらわないと口に入るものですからね、
うん、そうですね、命に関わりますからね。
そういうことですね、うん、はい、その他に何かありましたら、
は
い、
他はですね、やっぱり今大学に行ってるのでセンター試験、
センター試験、
はい、
何しろ博士ですからね、博士、さなえちゃん、
はい、
博士よ、
素晴らしいですね、博士が思ってらっしゃるってなかなかいらっしゃらないです、はい、
博士ってどういう字書か知ってる。
わかりますよ、失礼だ、
博士の博に
失礼だ、そんな私わかりますよ、漢字、
うん、マグマ大使の詩って書くんだ。違うか、今思いついたまま喋ってないよね。そうそう、まあまあまあ置いといて。そういう偉い方ですよ。ああ、はい、まあ、ここにもね、偉い方もたくさんおいでですけども、
はい、
もうだから資格とかもそういうのにからっきし縁がないんで、私は、だからそういう人見るとね、語弧がさして見えるね。そうそう、 あとはほら、漫画のやつあったじゃん、あなた、あれどこやった、
うんうん、
また後でじゃあ見せてあげて、はい、あ、そうそうそう、これね、ちょっとそれ見てもらって、
はい、
じゃあ皆さんに、
皆さん
に、
これは皆さん渡します、
渡してもいいし、そこで見てもらってもいいし、これね、
これご覧いただければと思うんですけど、
これ井出さんのプロフィール的なものがアニメになって紹介されてるんですよ。 ね、やっぱりその、ね、これはどういったいきさつで始められたんですか。
それはですね、前の会社の時に、うん、その漫画家さんと知り合いになって、はい、まあ、自分が会社辞めて独立した時には書いてもらいたいなかなと思って、はい、
ああ、なるほどね、でも漫画で、そういうこうビジュアル的に言うと、うん、やっぱりこう伝わりやすいから
漫画素晴らしいですね。
ですよね、
漫画の力を感じました。
で、まあまあそこら辺はいろいろあるんでしょうけど、あんまりこうし、だから伊豆さんのそういうプロフィールと拝見しててもちょっと厳しかったり大変じゃなかったのかしらみたいなニュアンスも中にはありますわね。
ありますね。
ところがやっぱり漫画とかアニメになるとそこもちょっと緩和されてみたりとか、
そうですね、ちょっと面白おかしくなって、
ねえ、そこら辺は本当にこうなんか画像としてのその画像の持つこの影響力とか訴求効果ということになるんでしょうけどね、私もよかったらまたその漫画の方で、お世話になれるようなことがありましたら、何このシーンとした感じ
いやいや、絵になりますよね、希望さん、ここにサンマがいるから。
いや、もう被写体としてはね、うん、それはもうやっぱり普通にコミック誌だって何だって、ただ取り上げてやろうっていうちょっと推挙な方とかね、なかなかそういう、こう才能あふれた方がやっぱ少ないので、うん、まあ、そういう方がいたらぜひ紹介していただけたらといけたらというふうに思います。はい、ありがとうございます。さあ、そんなこんなで、本日の井出さんですけども、今日の時事ネタはこの辺にさせていただいて、KO レコードの CM に続いてですね、次のコーナーでプロフィールとご紹介してまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ありますが、本日はセカンドハーベストは井出さんにお越しいただいているということで、ここで、番組からプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますのでね、でもし訂正や不採事項等ありましたら何名とご指摘いただけたらと思います。相当なボリュームがありますので、ね、ちょっとこれ心して聞いていただけたらと思いますけども、井出ルミ、ドクタールミ井出ですからね、もう博士ですかなんて、はい、栄養学、奈良女子大学食物学科卒業後、ライオン株式会社、ね、家庭科研学、うん、ごめんなさい、家庭科学研究の、職業支援活動に従事、帰国後日本ケロッグに入社、全社1名の広報室長を務められ、玄米小麦襖の腸内死後、死後、博士号の種類ね、これ。栄養学、かっこ栄養学取得。誕生日に発生した東日本大震災を機に独立。株式会社、オフィス3.11代表取締役、女子栄養大学、食文化情報論、非常勤講師、セカンドハーベストジャパン広報室長、2013年4月より、東京大学、大学院農学生命科学研究科、農学国際専攻修士課程社会人学生として、国際情報農学研究室に所属し、現在フィリピンで進めている、余剰農産物をフードバンクで生かすプロジェクトを論文にまとめる予定、10年間で講演回数は230回、独立後から昨年12月までのテレビ等メディアへの登場回数は80回を数え、 鉢釣りを超えた書籍グリーンスムージーダイエットや雑誌ウェブの栄養学的監修 NHK おはよう日本特報首都圏テレビ東京ガイアの夜明けほかメディア出演多数といったところですけども、さあ疲れた
長い長い、
うん、まあ、こんだけのことをね、うん、一応私がまあ読み上げさせていただいたら、はい、やっぱこの内容をやっぱり説明 していただく方に、説明していただかなきゃいけないんで、はい、さあお待たせしました。それでは大川さんどうぞよろしくお願いします。はい、お待たせしました。もうセカンドハーベストのといえばこの方、はい、大川さん
どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いや、拍手が来るだけいいですよ。
あ、そうですね、ありがとう。
やっぱりだから皆さんその貢献度の度合いを皆さんやっぱよく分かってるんですね。
嬉しいな
、うん、はい、まあ、冗談とか、まあ、それは 本音もいろいろありながら、あ、大岡さん、
はい、
この飯田さんのキャリアですけどいかがですか。これ
いやーすごいですよね、はい、真似できませんよね、これだけ勉強、ね、うん、まだ現在も東大に通っておられますからね、はい、東大の農学部に行っておられるということですから、ね、はい、すごいですね、
まあ、才女、
才女です
と申し上げていいんでしょうね、
はい、これぐらいの才女は見たことないですね、会ったことないですね、
ね、
はい、
歌詞だったら才女やそうですね。
そうですよね
大岡さん、ツッコミとボケはもう本当にそういう意味じゃこう、はい、感情の起伏によってこうヒットしたりそうじゃなかったりするんで、はい、本当にありがたいなと思ってますけども、
どっちかというとこう
打つ、今日は総打つの感じでやるとどっちですか。
いやーどうでしょうね、総の方でしょうか。
総の方なんですか。
はい、
じゃあもうちょっとしっかりリアクションお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
番組盛り上げていきたいと思ってますんで、はいはい、さあそれにしても伊勢さん、そもそも、大岡さんとのお付き合いっていうと完全にもうセカンドハーベストさん絡みと。
そうですね、私さっき の紹介いただいた食品メーカーに勤めていたので、
ケロッグさん、
そうですね、
ライオンさん、ライオンさんも食品ですよね。
ライオンの食品はかつてはリードクッキングペーパーとか、はい、コーミックっていうスパイスとかやってはいたんですけど、
はいはい
はい、今はちょっと他のところに売ったので、
うん、
今はもう本当にその洗剤とかスキンケアとか。
そう、うん、はい、で井出さんが売れって言ったの
私は、はい、自ら出てきましたけども、
これ真面目な方にはこういうの通用しないので、ね、そこはね、うん、まあまあいいですよ。それにしても、まあ、本当に大岡さんね、
はい、
ライオン、
はい、
ケローグって言ったら、
はい、
もう大手中の大手じゃないですか。
そうですよ、歯磨きとかね、洗剤よく使ってましたよ。
でしょ、
はい
は
い、
私はキリンビール、
は
い、ライオンじゃなくてね、
はい
はいはいはいはいはい、
自分でもちょっとなんかぼーっとしてるんで何言ってるかよくわかんないですけど
、はい、相変わらずそのトーンで、
うん、
はい、
そうそう、今日ほら500回でめでたいからとりあえずね、まあ、冗談抜きしてそういったこの大手をね、こうだから彼女に何があったんだろうとか、はい、何がそうさせるのかみたいなことは、まあ大きなお世話ですけど、やはりこうお尋ねしたりとか気になりますよね。
ですよね、
どんな風に捉えてます？ご自分の口からはなかなかね、ちょっとそう、いや、まあそこはもう成り行きだったりとか、まあ、その勉強好きなんで、そんなことですよって言われるぐらいだと思うんですよ。
私なんか今の会社、1本ですからね、現在までね、
うん、
変わったことないんですよ、うん、現在まで、
はいはい。
それに比べたらすごいですよね、いろんなキャリアを持って。
一番井出さんのそういうキャリアとか、人がお人柄の中で大岡さんが一番ここ感銘されると言いましょうか、ああやっぱりそこはさすが井出さんだなと思われるところって どんなところですか。
あ、やっぱりね、優しい、
ね、優しい、
この間まで地裁高校とかね、一緒に料理作ってね、
はい、
ほら、福島のね、
はい、
双葉町から避難してましたよね、
はい、
そこもボランティア行ってたんですよ。
井出さんもやっぱお料理お作りなんですか。
一緒にいろんなことをやってましたよ、
はい、大岡さん見ましたよ、ホームページ、
はい、ありがとうございます。
カレースープの大岡
はいはい、結構ね、カレーのスープ作ること結構多いですよね、
うん、あれなんであんな画像悪いんですか。
え
ああいう画像なの、
たまたまですよ、
ね、たまたまね、
はい、
なんかちょっとこう映しちゃいけない事情でもあるのかな。
いや、そんなことです映す人が悪い
です。冗談ですけど、
はい、
ああそうですか、はい、じゃあどう池田さんの中からやっぱりこう同じ女性として、まあその言ってもそう、これだけのキャリアをお持ちの方じゃないですか、どんなところにこう関心を持たれたりとか、これだけはちょっと聞いておきたいなみたいなことあったりしますか。
やっぱりこうどうしても人間って大事な、うん、 ところでやっぱり守りに入っちゃう傾向ってあると思うんですよね、うん、例えばライオンなんかにやっぱりお勤めだったりとかすると、うん、はい、それをこうやっぱり維持したい守りたいっていう傾向ってあると思うのね、一流企業だったりとかするから、うんうん、それを蹴ってまで何かをしたいって思わせるかな、なんていうかな、何かがあったと思うんだけども、うん、それは原動力みたいなものは何ですかね、井出さんにとって。例えばね、ライオンに入ってたりとかケロッグさんに入社されて、まあ、一流企業で誰もが憧れる企業にご入社されてるじゃないですか、うん、それを蹴ってまでもっていうその原動力っていうのは何ですかね。
聞きたいよね、そこはね、うん、例えばジジじゃなくてなんだ、半沢直樹じゃないけど、はい、銀行で言ったらね、はい、例えばその住友とか三井住友とか、うん、三菱とか、うん、そういう大手を蹴って、そう、千葉信用金庫行ってみたりとか
ちょっとそれ失礼だけどね。
いやだからそこを、あ、俺の力で大きくするんだとか、菅野信用金庫でも、うんうんうん、城南信用金庫でもいいですよ、うんうん、そういうこうやっぱりこう男気みたいなものが彼女にもしあるんだとしたら、そういうこともあったりするのかなと思ってね、う
ん、なんか自分のなんか使命みたいな感じでどんどんなんかいろんなことやられてるから、そういうなんか使命感も持ってやられるのがお好きなのかなと思う、ちょっと今思ったんですけど。
そうですね、もともとは私非常に内向的な人だった
そうなんですか
と思うんですけれども、やっぱり何が転換期だったかっていうと、うん、それこそ半沢直樹の銀行員、父が銀行員
で、は
い、
まあ、
で私が10代の時に父が、まあ、脳梗塞で他界をしたので、うん、そこからこう使命感みたいなのが芽生えたというか、まあ、当時弟が10歳ぐらいで、うん、まあ、母も専業主婦だったので、うんうんうん、自分がそういう、 こう男手にならなければみたいな、はい、そういうところはあったかもしれない。
大変ですよね、お父様が早くっていうのはね、はい、
そうですね、
やっぱりしっかりしてとても頭のいい人なので、
そういうことかな、そういうことなのかな、
環境がね変えたんだと思いますけども。
あとさ 3.11 っていうのがやっぱりあるわけでしょ、うん、その後に で会社の名前も 3.11 にしちゃったみたいな。
そうですね、
でね、
う
ん、希望さん、さっきちょっと私そこでお話ちょっと聞かせていただいたんですけど、うんうん、お誕生日が3月11日、ね、なので、はい、なんかねご縁があって感じられたんだと思うんですよ、そういうのが、
うんうん、すごいよ、だ 3.11 ネーミングはすごいよ、そういう部分で言うと、なんかもうだってそれが会社の名前でしょ。
そう、
まあ、言っちゃ悪いけどね、楽屋さんとか楽そうだもん、だってネーミングだ
ったら。いやいやいやいや、そういうのはまた違うんじゃないの。
だって見るから楽って感じするじゃないですか、楽屋っていうだけでさ、ほんわかっていう感じで、まあ、それは厳しい営業とかね、それ日々あるんだと思いますけども、うん、中目黒トライって言ったらなんかトライするんだ、挑戦するんだみたいなこう印象ってあるじゃない、だとしたら 3.11 ってそのネーミング持ってくるっていうのは大変なことよ。
だけどやっぱりこう覚悟が感じられますよね、うん、この社名にするっていうところから、う
ん、まあそこはね、うん、一番わかりやすいのは高木法律事務所みたいな、一番わかりやすいよ、そこは名前でそのままだから、
ね、まあね、まあね、
そこはわかりやすいよね、うん、俺ですけどみたいな感じだからね、そこは、ね、誰が見たってね、うんうんうんうん、3.11 はすごいなと思っちゃう、ね、
そう、でもお誕生日なんですもんね。
そうですね、
うん、あ、お誕生日だったんだ。
だからお誕生日が3月11日だから特別な思いがきっとあったんじゃないかなと、私さっきちょっとそこでお話しさせていただいて思ったので、社名も多分そうされたんじゃないかなと思って、そういうなんか覚悟みたいなものが私は伝わってきたので。
なるほどね、うん、これ 3.11 って私もことですけども、はい、私も相当思い入れがありまして、はい、これはちょっとお食事とか飲んでる席でちょっとどうかなと思うんですけど私も 3.11 の日に、
はい、
だから2時45分ぐらいじゃなかったでしたっけね。
46分ですね。
そんなですよね、うん、私ね、前これ大腸がんを5年前にやりまして、はい、これその大腸がんの検査を毎年春先に行ってるんですよ。それで全部すっぽんぽんに着替えて、だからおけこれカメラ飲んで麻酔かけられてこうやってフラフラぼーっとしてる時に、なんとガタンって来たんですよ。ガタンガタンって言って、でも先生大丈夫ですか、先生大丈夫です、大丈夫ですって言って、目黒のめぐみ委員っていうところでしたけど、もうだからドリフのコントを見てるみたいな先生大丈夫です、私ここ入ってんだから、これ
あのね、
逃げられないじゃん。
すいません、井出さんとレベルが違うと思うんだけど。
あ、そうかな、
本当ですよね、
うん、こればっかりはね、私も 3.11 忘れないですよ、そういった部分で言うと。すいません、なんか微量の話で恐縮ですけどね、そ、まあ、それは確かにさ比べようもないですけどね。その時井出さんはどんな 3.11 もうやっぱこうショックと言いましょうか。
そうですね、やっぱりその後こうまあ、食品メーカーにいたので、自社の製品を石巻とか被災地に運ぶっていう活動をして、そこからやっぱりなんで食べ物がいっぱいあるのに必要なところに届かないんだろうっていう、うん、もどかしい思いであるとか、あとはそのやっぱりいろんなところでこうたらい回しにあったりとかっていうのがあって、うんうん、 いろんな思いでこう悩んだ結果、やっぱりあの会社を辞めるっていう決断をしたっていう。
ああ、うん、佐賀さんそこですよ、まさしく。
うーん、
やっぱり人間ね。大川さんだとすると、やっぱりセカンドハーベストさんがそれをこう促すだけの、はい、やはりその組織とか活動をやっておいてだから、はいはい、そこにこの伊勢さんはもう求められるようにしていかれたみたいなところがあるでしょうね。
はい、もうね、3.11 という誕生日も一緒ですからね、うん、ちょっとありえないですよね、普通
ね、
はい、
でその食品的にも、あ、本当にあれで届けられたわけでしょ、実際に大川さんも行かれたんでしょ。
あ、私はね、あの支援の方で、うん、理事長自ら行かれましたよね。はい、
あの要するにその被災地の福島だったりとか、
あのトラックに満載して、ね、でどこよりも早く届けたというのがすごいですよね。
なるほどね、はい、うん、あ、これは本当にもう行った人じゃないとあの悲惨さとか大変さっていうのはもう語り尽くさないものがある、ね、あるでしょうからね。
やっぱりあのところを見ないとね、うん、はい、言えないですよね。
なるほどね、
はいはい、私も実際行ってますし、
うん、はい、あの各位、私もあの私昭和34年生まれなんで、あの伊勢湾台風の年に生まれたんですよ。ああ、ええ、で私も被災者なんですね。だからなんかちょっといただけたりとか、セカンドハーベストからちょっとずっと被災しっぱなしなんですよ、私。54年間
あのお持ちしますよ。
あ、そうですか、ありがとう。
結構いいの
あります。いやいや、この前あれですよ、あのパン美味しかったですよ。
あれはね、うちの会社で作ったパンなんです、ね、
あの何でしたっけ、はい、あのドーナツみたいな、
はい、
あれ何て言いましたっけ。
毎日試作やってますから、
ね、はい、伊勢さんもそういうの商品開発と関わっておりだったりするんですか。
いや、私はやってないですよ、
はい、具体的にセカンドハーベストはどんな活動をしておりなんですか。やっぱり広報だ、広報だ。
そうですね、はいはいはい、私は広報をやっていて、はい、まあ、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまうっていう食べ物が日本の中に500万トンから800万トンあって、うん、でそういったものをその食品企業とか農家とか個人の方から預かって、はい、あの食べ物に困っている方にお届けするという、うん、そういう活動ですね。
あ、それが結局その、はい、まあ、NHK とか、はい、やはりそういうヒューマンな部分も含めて、はい、社会的なその影響力とか、はい、もうそういったことが、その大切なメディアとして取り上げていかなきゃいけないという部分で、はい、まあ、NHK、ね、あるいはそのガイアの夜明け、はい、これはどんな感じだったんですか。なんか大川さんもちらっと写ってるっていうん
ですけど、写真だけね、隣 で、 あの、ね、一緒にね、食器洗い洗ってるシーンが数秒映りました、うんうん、私はそれだけ。
ガイアの夜明けっていうのはガイアの夜更けみたいな感じですか。いやいや、結構ですよ。はいはい、まあ、それにしても井出さんはどんな感じで もう結構あれですか、じゃあもう出ずっぱりみたいな感じだったんですか。
そうですよ、ガイアではそうですね、やっぱりこう非常にあの外資系企業に勤めていて、うん、まあ、管理職だったので、そこから NPO っていうのは非常にこう、まあ、言ってみればドラマチックというか、
は
あ
は
あ、普通そんな人ね、あのやらないよねみたいな、
うんうん、
でそれをこう追っかけるっていう、なぜ彼女はそうしたんだろうかみたいな。
もう素晴らしいじゃないですか、ね、え、私らもうだってそりゃね、冷蔵庫の方にもう食べてない何か突っ込んでたりとか、これいつのやつだろうみたいなね、なんかもうその何年か前の何かが出てきたみたいなとかね、もう妖怪屋敷みたいなことになってるから、そういう意味じゃそこは意識してやらないとなかなかそうもいかないんでしょうね、やっぱりね、そういう部分で言うとね。でそういうのもこう食育じゃないけど、ある種セカンドハーベストさんの方で、まあ、教育といったらおこがましいですけども、まあ、こうそのアナウンスしたり、そのルフしたりとかいうのもお仕事の一環であるのは違いなんですね。
そうですね、
はあはあ、だって大岡さんいつも言われますもんね、
はい、
もうどんなに酔っ払っててもね、はい、残しちゃダメよってね、
はい、
うん、この前ワイン残しましたっけ、
ね、
そんなことない、
はい、もう絶対の残しちゃダメです。
残しちゃダメ、
家庭にいっぱいありますよね、あの捨てられるのね、
はい、
あれやめてほしいですよね、この間も言いましたけど、ね、
はい、わ、はい、かりました。
大事にしてほしい、
ね、大事にしていただきたいですね、はい、今日はちなみにお料理はどんな感じになってましょうか。
今日はね、パスタと、
パスタと、
はい、イタリアンサラダ系統です、ね、
お、
今日はもうモロイタリアン、
モロイタリアン、
私のレシピで、
はい、全然イタリアンというよりも台東区上野みたいな感じですけどね。
いや、どっちかというとやっぱりイタリアンですよね。
それ失礼。
いやいや、だって上野で上野で炊き出しとか習ってんだもんだって。
まあまあまあね。まあ
土曜日は炊き出しやってますけど。
そうですね。
本当だ、上野公園で炊き出しを行っていますって書いてある。
そうなんです。
は
い。なるほどね。はい。そんなこんなでじゃあプロフィールのご紹介に続いてですね、今度は番組からいろいろと根掘り葉掘りとそんな伊勢さんにお伺いしてまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
丸い四角、丸い四角、丸い四角。
番組から Q&A 形式、Q&A 形式で、いろいろね、掘り葉掘り伺ってまいりたいと思いますが、くれぐれもその、差し支えのないところでいいですからね、いろいろプライベートでも、やっぱり博士だから、そこをほら、いい調子こいていじってると、ね、こう、私もこの先まだメディアの世界で生きていきたいんで、ね、そこはもうちょっと NHK に、もう、なんとかお願いしたいなんてとこあったりとか、外野の予約もお願いしたいんだとかありますんで、どうぞ差し支えのないところでお答えいただけたらと思います。さあじゃあ、さなちゃんの方どうぞ。
はい、では改めてご本名でもニックネームでも構いませんので、お名前と差し支えなければご年齢と今お住まいの場所。
年齢はもういいよ、そこは。
そうですよね、うん、そうだよね、うん、ごめんね。はい、そして日頃のご活動とお仕事の方をお聞かせいただければと思います。
はい、本名はイデルミです。あ、大丈夫ですか。
はい、どうぞ。
はい、イデルミです。住んでるのは埼玉県川口です。
はい、
日頃の仕事内容、セカンドハーベストでは広報を、はい、担当していまして、
はい、
今日も政府広報ということで、内閣府が作っている政府インターナショナル、インターネットテレビっていうのがあります。
は
ー、政府の
皆さん聞いてますか、はい、内閣府ですよ、内閣府、
はい、
ね、
内閣府の
大変ですよ、
まあ、そういうその政府の重要な事業を紹介する、動画で紹介するインターネットテレビっていうのがあって、それの撮影をやっていました。
あら、大変だこれは。
メディアのその取材を受けたりとか、はい、あとはまあ講演ですね。今日も東京都立高校の、はい、ほとんど女子生徒だったんですけど、女子高生ですね。
ほうほう。
で、食品ロスとかフードバンクの授業を90分ぐらい喋ってきました。
だとするとどうですか、今時のこの若者たちのその食に関する。
はー、そうですね、うん、今日は2年生とあと3年生の希望者が来てたんですけれども、はい、かなりやっぱりその3年生は本当は授業の対象ではないのに、うん、希望して自らこうやってきたということで、非常にこう意識が高いというかですね、うん、いろんなアメリカの政策と比べてこう日本はどうなんだみたいな質問も出たりして。
なるほど。
自分が高校生の時よりも、うん、こんな質問できなかったなっていう感じで。
むしろその若い方、今時の方たちの方がそういうものにこう触発されて、はい、興味とか関心を持ってたりとか、違った角度で何かものを考えたりすることってあるのかもわかんないですね。
そうですね、昔に比べるとやっぱりその、うん、昔だと多分その大人と触れ合うのって親か先生だったかなっていう、うんうんうん、でも今だとそのインターンとかいろんな、うん、大人とか親とか先生以外の大人と触れ合う機会も多いし、うんうんうん、こういう社会的な活動に、うん、興味を持って、
はいはい、
実際にボランティアに来たりとか、
はいはい、
あと大学生だと卒業論文のテーマに選んだりっていう人がいるので、やっぱり自分の時代からかなりこう変わってきてるなっていう、
なるほどね、
感じはしますね。
田中さんの頃なんかもあれでしょ、配給米で水豚だとかなんかそういうこう小動物食べたりとかするんですか。そういうことない。ちょっとたまにはちょっといじらしてもらった方がいいかなと思ってごめんなさい。はいはい、なるほどね。まあ物のない頃から考えた大岡さん、今はだけど確かに飽食ですよ。
そうですよ、単位飽食ですよね。
ねえ、本当ですね、
本当に恵まれてますね、
はい、
ね、
はい、でもセカンドハーベストさんに移られて一番やりがいがあることとか、あ、よかったなと思われることってどういうことになりますか。
どうでしょうね、普通の会社だともしかしてそのありがとうっていう言葉を言わないで仕事をしてる人って多いんじゃないかなって、会社員の人で、うん、惰性で仕事してるとか。
なるほど。
まあ、別にその同じ社員だから
聞いてますか
同じ社員だから別にありがとうなんて別に言う必要ないかもしれないけれども、うん、結構なんかそのありがとうっていう言葉がある職場なんじゃないかなっていう感じがしました。
なるほど。大岡さん、それはいかがですか。
非常にね、大事ですよ、その言葉はね、はい、 この言葉があればね、あの一日ねスムーズいきますよ。
ああ、そうですか。
はい、本当に。
明日は分かんないですけどね。はい。一日ね、今日とりあえず今日一日はね。いや、ありがとう、大きいよ、さないちゃん。
大きいです。
そうですよね。
大きいありがとうってなかなか言えないもん。
なんかその言葉聞くだけでこうほっとするっていうか心が温まるっていうかね、
うんうん、俺なんかもありがとうの前にバカ野郎だからね
人を卑下する前にまず谷を立てようよ。
人間がもう癒しくできてるからそこはもうね、うん、
まずそこから基本直そうよ。
直さないとダメだな、うん、そこはな。はい、続いて、
はい、ではこれまでのお仕事ですとか活動の中で困ったなと思ったことですとか失敗しちゃったと思ったようなこと、あるいは感動しましたとか感激されたエピソードがあれば教えてください。
そうですね、感動はやはりそのあの食べ物を今まではその受け取る側だったけれども、もうあのかなり助かったから自分はもうボランティアに回りますっていう風なお話であるとか、あとその炊き出し、自殺を考えてた方が上野公園の炊き出しを食べてそれをと思いとどまったっていうことで、やっぱり食べ物っていうのはその命に関わるし、あの単なるその物の提供というだけではなくって精神的な支えになる、うん、例えばその被災地の方が、うん、あの食べ物をこう運んでくれることで物質的にも助かったんだけれども自分は一人じゃないんだと、はい、まあ、その方はその足が悪いとかペットがいるのであの避難所に入れなかったんですね。自宅避難を余儀なくされていて、はい、まあ、そういう方がそのセカンドのトラックが定期的に来ることによって、うん、まあ、自分はその守ってもらってるんだと、そういうその精神的な支えになったっていうのがやっぱり食べ物っていうのは単なる
命をつなぐ、
そうです ね、あの物としても、うん、あの助かると同時にこうコミュニケーションツールっていうところが、うん、あのあすごい、あ、いい仕事というかですね、うん、いいことに関われてよかったなっていうような。
それはやっぱりその大手さんとはまた違った、はい、一脈違った向きがやっぱりありましょうか。
そうですね、うんうん、それもありますね、うん、あとあの感激したのはやっぱり前の職場の会社の社長とか、はい、社員が11名ボランティアに来てくれて、それはあの結構嬉しかったですね。
やっぱりそういうのは大岡さん、やっぱ人と人とのつながりっていうのも職によってそれつながって、寝てます？大丈夫ですか？
起きてます。起きてます。
またそううちの鬱に入っちゃったのかなと思って。
いや
いや、とんでもない。
いや本当ね、さっきほら
職でそういうの人がつながるっていうのはやっぱりありますし、大きいですよね。
大きいですね、うん、あのほらあのさっきほらあの自殺をねとどまったっていう、私ほらあの上野であの炊き出しやってるじゃない、今のあれ聞いてねすごい嬉しい、
は
い、
ああなるほどね。ああ大岡さんまた涙もろいとかありますからね。いやいや、そういう部分で言うとね、でもまあ本当にあのそれこそね、井出さんの前ですけど、まあ、大岡さんだけじゃなくてセカンドハーベストの皆さん、本当お友達の方たち、ね、お仲間の方たち集まってくださるんだけど、本当に漏れなくいい方、うん、やっぱそこはありがとうでつながってたりとか食でそのつながってるのかっていう思うとね、だからなんか僕らなんか本当にそれで、ね、汚れ切ってるんでそういう部分で言うと、なんか浄化されるような思い、
いやいや、
浄化されるような思いがする。うん、そう大丈夫大丈夫、僕はほら歌でそういう部分持ってるから、あの最低限だから今日も大川さん泣かしてあげるからね。はいはい、まあまあ冗談抜きして、さあ、はい、そして、まあ、そんな感動されたりとかね、大変なことはもう多々終わりだと思いますけども、最後に、井出さんのこれからね、さあやってみたいことや、そんなことをじゃあ尋ねてみてください。
はい、では最後に井出さん、これからご自身で何かやってみたいことですとか予定や目標や夢、個人的な何か告知ですとか宣伝などございましたらどうぞお話しください。
はい
はい、そうですね、やっぱり自分はその5歳から食べ物に興味を持っているので、うん、
はい、
ずっと食べ物の、世界でこう生きていきたいかなっていう、その何か人にこう役立てることをやっていきたいかなっていうのと、うん、まあ、今大学に通っているので、そこでこう何かこう書き残すことが、後世の次の世代の方に書き残すことができたらなというふうに思っています。あとは告知に関しては、あの NHK の E テレのオイコノミアという番組があります。はい、これはあの経済的な話題をあの若い方にも分かりやすくということで、タレントの又吉さんという方が出てるんですけれども、これがあの今日火曜日ですよね、今日の夜の11時半からと、あと来週のあの11時半から、はい、28日、
うん、
こ こう28日の時にセカンドハーベストがちょっと出ますの で、
あいいです、ね、
もしよかったら、はいはい、見ていただきたいと思います
。大川さんも出られたりするんですか。
いやそれはね、うん、確かウィークデーなん で、 で、ね、私土曜日しか行ってないんですよ、うん、だからそれは私は出てないんですよ。
あそうだ、ね、
はい、残念ながら
今日もたくさん、はい、ほら、まあ、厨房の方に、ね、可愛くて、はい、若いお嬢さんとか、はい、
あ全部ボランティア、
ね、またこちらにほら、はい、イケメン の、 あのジャニーズ系のお兄さんとか、はい、来てるじゃないですか。
そうそうそう、
こういう方たちもやっぱりそういうメディアチックな対応とかもなさるんですか。
いや私と一緒に土曜日炊き出しやってる、はい、土曜チームです。はい、
そうですか、はい、あすごいね。どあのさなえちゃんどうですか、このお話聞いてて。
いや私井出留美さんね素晴らしいと思ったのは、うん、やっぱりこのぐらい立派な方でも、うん、今やっぱり大学生現役でされてるっていうのは、人間やっぱりこう学びたいとか勉強したいっていう気持ちを常にお持ちだっていうのが素晴らしいと思いまして、ね、なかなかできることはじゃないと思いますよ。であとさっきすごいと思ったのが講演されてるっておっしゃってたけど、やっぱり今の若い子って私なんかこう、ね、なんかゆとり教育とかの流れで、うん、そんなね今の若い子なんてっていう方も多いと思うんだけども、やっぱり今メディアとかテレビがこう発展してますから、また違う意味で私たちの世代とまた違う意味でとてもいい感性を持ってらっしゃる方が多いと思うから、活動頑張ってほしいなっていうふうに思いました。
だからその最後にね、うん、これはまあその宣伝告知だけじゃなくて、夢をお聞かせくださいみたいなことが質問の中にあるわけですけど、はい、若い人たちにそういうものを託すっていうのも一つの夢になりましょうか。井出、うん、さんいかがですか。これ
そうですね、うん、やっぱりそれは思います ね、 ねインターンとかボランティアとかで大学生とか、うんうん、もう大学生以下の方もいらっしゃいますもんね、中学生とか。
なるほどね、はい、はい。そして最後に、まあ、個人的に井出さんの夢とかその、まあ、希望とかそういったことになるとどういったことになりましょうか。
なんだろう、もうとにかく食べ物に関わっていたいですか、ね、
食べ物に関わ
ってい
て、
はい、
なんかちょっとこうジャニーズ系の若い男の子をはべらしてなんかハーレムみたいにこう生活したいとかそういうことないんですか。本当に成人君子というかもうなんかこう近寄りがたいっていうか、ごくごさしている感じじゃないですか、うん、なんかちょっとアラを探したいですね、こうなるとね。で
も
ね、
いやなんか立派、とても立派で、うん、どこつついたらいいか分かんないって感じ。
いやないでしょ、そうコンプリートの完璧なもんだって、きっとだから、
まあ、
だから
ね、でもね、うん、たまにやっぱりこういうゲストがいらっしゃった方がいいですよ、やっぱり。
あそうですか、
うん、レベルが上がるのでね。
なんか、ラジオに対する首脳陣
になる。いや違う、
あそういうじゃなくてね、うん、
空気が綺麗になりますから、こう、うん
なる
ほど。今日はすごい浄化されてます
ね。悪かったらこんな格好してて、人間が癒しくできてて悪かった
ら。そんなことないよ。そんなこと言ってないじゃないですか。
大きなお世話だよ。これから浄化させたい。してくんない。うーん、みたいな。はい、ありがとうございました。
大岡さん受けすぎだから
。ありがとうございます。さあ、そんなね、今日は、セカンドハーベストは、大岡さんからのご紹介、井出留美さんにお越しいただきます。最後になんかメッセージとかありましたら伺っておくんですが、井出さん。
はい、どうもチャンスをいただいてありがとうございました。
何をおっしゃいますよ、こんなマイナーな放送局なのに。うん、それ結構嫌みって思うんですよ、それは。
そうなの。
NHK とか出てる人が、ダイヤの夜明けまで出てるっていう。私の心臓がキュッとしましたよ。
そうなんですか。私、ラジオを毎朝聞いてるので、
あ、どうですか。
やっぱり、いろんなメディアがあって、テレビとか、はい、まあ、テレビはもちろん影響力は大きいし、はい、あと、まあ、新聞とか、はい、いろいろ雑誌とかありますけれども、ラジオってやっぱり絶対廃れないなと思いますね。
高木先生こういう言葉出ました。ありがたいですね、本当にね。はいはいはいはい。まあ、ラジオなりのメディアとしての、うん、そういう役割とか、そういったことありますからね。はい。で、今後もそのメディアチックの部分はテレビだけに関わらず、うん、そのインターネットにしたって、はい、公演にしたって、でもそういう雑誌だとか、うん、いろんなものに、手を、まあ、そういうふうにして、はい、やっていかれるというふうなことなんでしょうね。
そうですね。
はい、わかりました。はい、また、だから、もし、お家じゃなかったら、はい、ね、大子さん、また連れていらして。
いつでも、
そういう意味じゃね。
はい、言ってください。
いつでも、いつでも、あんたの女じゃないのよ、そういうわけにもいかないだろうけど。まあ、でも、本当に大子さんからのご紹介でね、来ていただいてて、大子さんがね、もう絶賛して、なんとか、井出さんだけはもう、本当にね、はい、ここに来ていただいて、お話伺ってくださいと。はいはい、いうふうなことだったんで、
もう去年からねずっと頭の中にありましたね。はい、いつ出そうかと。
いつ出そうか。は
い、いつ出そうか。
高みから物出てい
つ出そうかという。
ごめんなさい。
あんたあんまりいい人じゃないねだけど。
だんだんなんか態度が変わってきましたよ。
そうそうそう、最後のちょっとプロデューサー的な気持ちでね。そうそうそう、うん、ちょっとまた層が入ってたのかありませんけどね。はい、はい、そんなこんなんでね、本日はセカンドハーベストは、大岡さんからのご紹介、井出留美さんにお越しいただきました。一旦ここでまとめさせていただくということで、井出留美さんどうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
さあそんなことでね、中目黒ストーション FM 的には名物ここで今日のインタビューのコーナーということで、お店の入店状況に応じてご来店のお客さんにはご迷惑も顧みず、インタビューにご協力いただくということでね、テレビ東京はもやまサマーズで取り上げていただいた名物コーナーでもありますが、さあ本日のインタビューの内容はこちらにお越しのゲスト井出留美さんが博士号をお持ちとのことですけどね、やっぱりそういうことになると試験だのなんだので大変な思いで、そういう資格だとか、免状を取得されたんだと思いますけども、一昨日センター試験も終了したことにちなんであなたの試験についての思い出や印象に残った出来事について、さあ池田さんインタビューしてらっしゃい。はいどうぞ。
はい、では、名物恐怖のインタビューコーナーということで、先ほどちょっとお話しさせていただいたあなたの試験についての思い出や印象に残った出来事ということについて、
それは、ね、
皆さん
何十年も昔のことだからね、もうほとんど記憶に残ってないような話ばっかりだと思いますけどね。
一応ね、ちょっとかすかな記憶をたどっていただいてよろしくお願いいたします。
どこでもいいですよ、それは中学校からね、はい、それはもう高校から大学から、はい、試験っていうのはほら、車の免許の試験もあるからね。
そうね、そうね。じゃあまずね、お名前からよろしいですか。
はい、
はい、
日吉と申します。
日吉さんようこそ。
日吉さんありがとうございます。では
日吉さんどちらから、日吉からお越しですか、東横線の。
いえいえ、今日はちょっと訳あって、はい、遠くの静岡の三島市というところから。
あ、そうですか、わざわざありがとうございます。お土産もなく。
お土産もなく。
いや結構、いやそんなことない、冗談ですから、
は
い、
初めて来ました中目黒。
はい、はいはい、どんな印象ですか中目黒は。
よくわかんないですね。
わかんないですね、それは私が無理な質問でした、はい、ごめんなさい。はい、どうですか、試験についての思い出とか、なんか印象に残っていることって終わりですか。
試験は特にないんですけど、
はい、
車の免許の試験をですね、優秀なもんで、
おうほう、誰が
2回取りまして。
あ、そういう優秀って意味ね。はいはいはい、
ある意味
いいですよ、
それがまあ一番の思い出でしょうかね。
で大半の思いして取られた免許で、今もちゃんと、ゴールデンだったりしますか。
いや、ゴールドではないんですが、はい、とりあえず維持継続はされてますね、2度目の免許は。そ
うですか、まあ、はい、ちなみにいい車、外車に乗ってたなんかするわけ
でしょ。何をおっしゃいます。
ね、外車のなんかダイハツのミゼットかなんか。
そうそうそうそう。
そうそうってあなた。静岡人検事ってこんなに乗りよかったから。はい、じゃあ次々聞いてみて。
はい、はい、どうもありがとうございます。はいはい、お名前からおっしゃっていただいてよろしいですか。はい、
私もですね、
お名前、
原と申します。
原さん、はい、原さん。
はい、どうも。私も静岡の。
お、静岡ですか。
はい、沼津市から今
日は。なるほど。
いろいろちょっといろいろありまして、来ました。
何があったのあなたたちに。
いろいろありまして、
いろいろありましてって。うん、はいはい。
で、まあ、僕はですね、受験の時の思い出っていうのは、某美術大学の高校の時に、
高校大学
某美術大学、
美術大学、ね、
美術大学を、はいはいはい、受験する時にですね、出題された問題をよく読まずに、
はい、
まあ、ポスターカラーを使って、色面構成みたいなものをよ、この円の中に書いてくださいっていうのを後々読んでみたらそう書いてあったんですけども、円の中に書かないで外に書いてくださいと、てっきりもうちょっと緊張しまくってですね、思ってて、で円のところだけぽっかりと履いたまま外にこう色を塗ってしまって、であまりにも緊張してたので、しかもカンニングっていうのも頭の中にあったんで横を見れなくて、で時間が過ぎてあたり見回して回収の時見たらば、
はい、
自分だけなんか他の人、他の受験生と全く違うものが出来上がってて、あ、これはもう落っこったなって、その場でもうすぐ。
どうでした結果は。
結果、いやもう全然通知も来ずに、もうこの場でダメだなと、でも自分の中では、来なかったんですけども、でもこれはこれで、自分は他と違うんだと思って、もしかしたら、こいつはちょっと何か違うだろうというものを組んでくれて、この学校は取ってくれるかなと思ったんですけど、やっぱりルールはルールだ、
それはあなたの大きな勘違いですよ、
でもやっぱり、
まずないですか、その
連絡来なかったなっていうことで、ちょっと一番行きたかった。
今はどうですか、それでもやっぱり良かったなっていう、逆にそういった落ちたからこそ良かったなっていうこと
だったりしますか。それ思います。
ちなみにお仕事とか。
デザイナーをやってます。結局はでも第一希望ではなく第二希望の方に受かったということで、
はい、
それで今現在に至ってますけども。
あ、そうですか、ありがとうございます。
はい、思い出がありました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
さあ、じゃあ、はい、そちらでもいいし、こちらでもいいし、
ちょっとマイク回しますね、はい、お名前からお願いいたします。
瀬子と言います。
はい、瀬子さん。ああ、瀬子さんようこそ。はいはい、はいはいはい、セカンドハーベスト、はい、あ、これ瀬子違いか。はいはいはい、はい、どうぞ。
はい、 いや、私は試験っていうのは、某、大きな、日本で一番大きな大学の付属高校だったんで、
ほら
推薦入試だったんで、試験の記憶は、あんまないですね。
日常の記憶はどうですか、大丈夫
ですか。日常の記憶はちょっとやばい
です。やばいですか、もう。気をつけた方がいいですね、お互いにね。そんなもんですか、でもなんかこう、なんかエスカレーター式だったりとか、そういう推薦、
でも、とりあえず、統一試験みたいのがあって、ここまでこれ、点数を取れた人は、ここの学部はいけるよ、みたいなのがあったんで。そうそう。そうそう、だからあんまり高くない学部だったんで、まあとりあえず行ければいいかなっていうレベルで行けたもんですから、
池田さん、そこのチームダメだな、そ
こ。ちょっとね、ここだけなんかね、一緒
に行
け
たら、あんまりちょっと美味しい情報ないかもしれない。まあ一応でもマッシーちょっと伺っといて。
じゃあ、まずお名前からお願いいたします。
はい、いつもお世話になります。はい、
マシモと申します。
楽屋のオーナーのマシモさんです。ありがとうございます。
私、受験に関しては、はい、恥ずかしい話あります。
どうしましたか。
僕、田舎、栃木なんですけど、
ね、
もうほとんど、はい、自転車通学しか高校までしたことなくて、で電車に自分で乗るってことがまずなかった人間なんですよ。で受験の時に、
自転車見たことなかった。そうそう、栃木じゃ自転車ない。
自転車はありました。
ありましたね、はいはい、
で電車に乗ることがなかったんですよ。
はいはい、
で受験で初めて一人で電車に乗って、
はい、
でもう当然一夜漬けで大学受験行ったんですけど、そのまま山手線っていうのがくるくる回ってるの知らなかったのね。で
完全な田舎もんですね。
そう、本当そうなんです。
私もそうでしたから、それは、はい、
電車に乗って受験の大学に行くのに、山手線で寝てしまって、
あらやっちゃいましたね。
で回ってるの知らなかったんですけど、当然寝過ごしてしまったんで、で今どこだろうと思って、あここ、何これと思って焦ったんですけど、また寝てしまって、山手線を多分3周ぐらいして、
どんだけ寝れば気が済むん
で、そうですね、で結局
どうなりました。
大学には受験には行かず、まんま帰って、親父お袋には、
がっかりさせ
ちゃいましたね。今日はダメだったな、
ダメだったあんたがダメだったけど、それは
絶対落ちたわみたいな。そういうのがありましたね。
ありがとうございます。はいはい、ね、それでももう今も立派な、ね、17年間やっておいての中目黒での老舗のライブハウスのオーナーですよ。
最近やっと山手線がぐるぐる回ってました
。もういいです、もういいです、その話は。もういいです、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、じゃあこちらの、はい。はい、拍手、
はい、拍手。
はい、じゃあこちら、新勤の田中さんあたり結構なんかエピソード終わりなんじゃないかな。
新勤の田中さんですね、はい、相変わらずちょっと何が出てくるかわからないという田中さんですけど、はい、では、どうもありがとうございます。
だって高学歴だと思うからね、そこはやっぱりね。
まずじゃあ、とりあえずお名前からお願いします。
信用金庫の田中と申します。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
試験の思い出ですが、はい、中学校時代によく名前はちゃんと書きなさいよと先生に言われておりました。
はい、
それも、私の苦手な地理の試験が来ました。
ほう、
あ、1問目に、昨日やったやつが出た。もう急いでバーッとやったんですが、翌日かな、回答が返ってきた時に、田中君これは本当は0点なのよと言われました。
あれも、
私、名前が下が大助と言いまして、はいはい、助は車編の助なんですが、
スケペの助じゃない
ですか。違います、
はい、
田中大車と書いて出してしまいまして、
なんでまた、
いや
緊張してた。
緊張して、まあ、試験の方でやったと思って、裏って言いますかね、右側の方を書くのを忘れてすぐ下に行っちゃったということで。
そいつだってダメでしょ、やっぱり
ダメなんで、本当は0点なんですけど。
ああ、なるほど、
まあ、
先生がご配慮して、
配慮していただきまして。
あれはよかったじゃないですか。
それからは必ず名前は、大輔の方から書きます。
なるほど、
嘘です。
じゃあ何なんだよ。何なんです。あ、そうですか。
以上でございます。
ありがとうございます、はい、さあ、それじゃあこのジャニーズ系のお兄さんにお名前聞いてみてください。
はい、どうもありがとうございます。ではお名前からお願いできますか。
はい、
鈴木と申します。
はい、鈴木さんどうぞ。
はい、はい、3週連続
やばいや
ばい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
受けたく
ない。あれですよ、試験って言ってもいろいろあるでしょうから、
はい、
ジャニーズを受けた時の試験のジャニーさんとの絡みみたいなこともいいです
よ。ジャニーズは受けてないんですけど。
受けてない。
思い出としては、はい、私どういう偶然かわからないですけど、必ず雪が降る日に受けた試験は 合格してます。なので高校大学入社試験全部受かったところは全部雪降ってました。
へえ、それなんか雪に由来するとか、雪国育ち
ではないんですけど、あの出身は神奈川なんですけど、
神奈川で、
はい、青森来てくださいよ、
はい、青森来ます、う
ん、強引に別に雪でつなげなくてもいいからそこは。すみません、あ、そうですか。でもどうですか、やっぱりその試験はスイスイと自分でそうやって合格してやっぱり順風満帆といったところでしょうか。
いや、普通にもう何度も落ちて嫌な思い出しかないです、
うん、試験っていうのは大変なもんですよね。そこはね、
大変でしたね。
そういった意味で言うと、はい、こちらのね博士はもう大変な思いして取られたなと思いますけどね。はい、ありがとうございました。いえ、こちらこそ貴重なお話をね、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
さあ、そんなこんなでね、いろいろと皆さんのそういうご苦労があったりとかね、印象に残った思い出話をお伺いさせていただきました。それでは CM 続いてエンディングにさせていきましょう。CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうもサンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
FM 第500回放送いかがだったでしょうか。ということで、さあ池田さん的に見ては、
私今年になって初めてこの席座らせていただいたんですけど、初めて座らせていただいたその最初の放送でこんな素晴らしい内容の放送ができると思わなくって嬉しいですね。
ごめんね、いつも一
人。いや、そんなことないけどね。うん、なんか今年からちょっと方針変更されたんでしょうかね。
いやいや、だからますますね、うん、それはもう大岡さんとか玉井先生のね、はい、そういったこのご縁だったり、うん、ネットワークで、はい、そういったもう優秀な方がどんどんどんどん競り込んでお越しになるわけですよ、うん、だから私たちもやっぱりそれで変わっていきたいとか、はい、ちょっとバージョンアップしていくとか、心をして放送させていただかないとダメだよね、はい、これいつまでもね、大腸がんでお尻にね、はい、カメラが入ってなんて話しちゃダメよ、それは。
正直アシスタントやらせていただいて1年ちょっと経つんですけど、はい、ここまでレベルの高いお話させていただいたの初めてですね。
本当だね、うん、だからそういうのはね、やっぱりどんどんとスキルアップっていうか、はい、放送的にもね、やってまいりましょう、はい、さあ、そんなゲストにお越しになっていただきました、はい、伊勢さん的にいかがでしょうか。
はい、あのラジオは何度かあの出させてもらったことがあって、でも、はい、あのビール飲みながらラジオ出るっていうのは初めてです ね、
ね、2杯目ですからね。
いや3杯目です。
頼もしいですね、そこは。カメラで飲んでたりしませんか？大丈夫ですか？
そうかも。
はい、さあ、結構いける口ですか？
いや、たしなみ程度です。
はい、いいですね。はいはいはい。まあでも、ちょっとそういったこうフラットなムードの放送時でもあるので、はい、もしお嫌じゃなかったら、はい、また、いつでも遊びにお出かけになっていただいて、はい、それこそね、アカデミックの話も結構ですし、またちょっとこう、心温まるようなお話をさせていただけたらありがたいなと思います。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さあ、そして、プロデューサーの大川さん、いかがでしょうか？
いやもうね、井出さんに出ていただいて、本当に嬉しい。
はい。はい、
一緒にね、ずっとこう、ボランティア活動をさせていただいて、はい、まあ、本当にこう、心の広くて、優しくて、頭が良くてと。こんな素晴らしい女性は本当に珍しいですよ ね、
ね、
はい、素晴らしい方です。
どうして大岡さんの周りにそういう素晴らしい方が集まられるんですかね。いやいや、大岡さんがどうって言ってるわけじゃないんですよ。そうじゃないけど、はい、まあ、人徳というかそういうことなのかな、はい、素晴らしいと思いますけど、また今後とも一つどうぞ、
はい、
ね、いろんな部分でご協力ご支援いただけたらと思います、はい、大岡さんどうもありがとうございました、はい、さあ、そんなことでですね、次週1月28日火曜日第501回放送ですが、まあ、諸事情ありましてまだね、予定は未定ではあるんですけども、いずれにしてもリスナーと関係者の皆さんホームページ http://webday-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽に、ご参加ご聴取願えたらと思います。それでは最後にね、ライブご聴取の皆さんにご、まあ、最後にちょっともう一回だけご協力いただきたいと言いますのは、私がそれではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまたと申し上げますので、元気な声で来週というコールでお開きにさせていただけたらと思います。静岡からお越しの方を中心に参りましょうかね。はい、皆さんよろしいですか？はい、はい、いいですね。はい、それではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまた来週、はい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。